みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めますみもりのアンディです。
はい、みもりの野田和樹です。
メダカ編第3回でございます。
はい、
前回はパンゲアから分裂したインドという大陸に乗ってメダカがやってきたよっていう話。
どこからメダカが来たのかって話ですね。
そうです、そうです。
本当に壮大な旅をして、
ダイナミックなも好きだよ ね。
ダイナミックが一番楽しいそして今金魚鉢というかメダカ鉢の中にいるって話をしてきました。
はい、それからメダカの顔のちょっと形の話をしてきましたね。やっぱりこう食べるものに合わせて上を向く方に進化してきているよっていう感じ。
顔面ガチの話だね。
そうですねっていう話をしてきました。続きということで、はい、今回はちょっとメダカがどんな暮らしをしているのかを一気に話そうかなと思っております。
はい、
全くイメージ湧かないでしょう。
湧かない。何してんの一日って感じ。
そうだよね。なのであ
んの寝るとか
あるよ。
おい、
メダカ寝ますよちゃんと。
あ、そうなんだ。
はい、メダカのなので1年と、あ、メダカの1日と1年とそれからメダカの一生までちょっと喋っていこうかなと思います。
はい、
ということでまずメダカの1日なんだけれども、めっちゃ規則正しいです。
うん、
朝太陽が昇ると目が覚ますって書いてあります。
てか動物って規則正しくないとやっていけないよね
そうだね、やっていけないね。
全員規則正しいもんだって。カラスも規則正しいし、
確かに
狼も規則正しいしね。
明かりとかつけられないしね。
そうだよ
明かりつけて夜更かしとかできないから、ね、
できないから。
うん、そんな感じで目を覚ました後、昼間あったかい時間は活発に活動してご飯を食べます。
いいじゃん。
いいよね
いいじゃん
健康的だよね。
はい、
健やかだよね。で、特にちょっとあと1年の話の中でするんだけれども、春から秋口にかけて、
うん、
まあ4月からだいたい9月頃かなにかけては産卵シーズンでもあるので、ちょっと産卵行動を取ったりもします。後でまたちょっと詳しくね喋、はい、ります。で、まあ水面近くのものをどんどん食べつつ、まあみんなで群れて、みんなで集団行動を取って暮らしています。
あ、なるほど。
とは言ってもこれまで出てきた狼みたいなそういう社会的な集団ではなくって、もう端的にシンプルにその獲物から、あ、外敵から襲われないためにみんなで集まってるっていう、うん、
睡眠的なね。
そんな感じ、そんな感じ。
わかりやすい、
ね、まあ身を守るための行動っていうのが近いですね、社会性っていうよりは。はい、でそうこうしていて日が暮れ始めると徐々に動きが鈍くなってきて、夜になったらちょっと流れが穏やかなところに移動して眠ると。
いいじゃん
いい暮らしだよね。
いいじゃん、いいじゃんしか出てこない。
そうだよね。いや俺もいいじゃんって思った、ね、メダカ編の原稿をめっちゃ書いて夜更かしながらいいじゃんってなってた。
いいじゃんって思ってた、
うん、そんな1年を、あ、1日を過ごすんだけれども、
はい、
ちょっと1年に目を向けるともうちょい複雑です。
うん、
まず春から話しますね。春になると水温が上がるんです、
うんうん、
これが、そうだよね、そう、これが結構メダカにとっては大事なので、っていうのは冬の間メダカは冬眠するんですよ、
うん、そうなの。
そう、葉っぱの下とかに潜り込んでもうじっとするんだよね。
動かないんだ。
動かない。
へえ、見てみたいな。
ね、ちょっと僕も見たことないからこれは見てみたいんだけど、まあ、冬眠から覚めたメダカが水温の上昇とともに活動を開始する、うん、で、まあ、特に温度とあと光もスイッチになるらしくって、で3月中旬頃から産卵シーズンも始まります。
あ、やっぱでも光がスイッチなんだね、うん、気温とかがね。
そうそうそうそうそう。でこれ僕もこれ調べるまで知らなかったんだけど、婚姻色ってあるじゃないですか、
うん、鮭とかね登ってきたらオスが赤くなるとかってやつですね。
鮭編で出てきましたよね。メダカも婚姻色がある。
何色なの？
メダカの場合はオスの尾びれとか背びれの色が若干黒く濃くなる
それ異性のアピールってことだよね。
アピールっていう
ことだから僕らだから見たらね、
うんうん、
分かりにくいっていう感じになるんだけど、メダカの世界から見たらね、あいつイケててあいつイケてないみたいなんだろうね。
あるんですよ。この研究もあって、うん、メダカのメスを対象にした実験なんだけど、冬の冬眠時期とあと夏の元気な繁殖する時期で、
うん、
色覚を感じる細胞の活発具合が違うらしいんだよね。
へえ。
だからどういうことかというと、冬よりも春の方がメダカにとって世界は鮮やかに見えていて、
なるほど、ね、
婚姻色のメダカをよりはっきりと見分けることができるようになっている。
そういう理由なんだ。
そうそうそうそうそう。
人間もあんじゃね？
なんかあるかもね。
ありそうだよね。
安直な応用はちょっと難しいところだけど、動物とか魚の行動を人に当てはめるのは難しいところだけど、なんか ありそうな気は、
ね、年齢によってでも好きなものとか分かれてるじゃんね
確かに
おばあちゃんの洋服屋さんあるじゃん、
あるね。
僕とかさ中学校の時とか見たらさ、うん、誰が買うねんと思ってたけどさ、
その株構造の上に乗っかって文化があるのかもしれないね。もしかしたら、もしかしたらだけど、
そうそう、
確かにメダカの場合はもうそういう風に光に対する感受性とか色の見え方、うん、色覚っていうんだけど、色の、感覚の覚で色覚っていうんだけど、はい、これがあの年間で変化していくっていうことが分かってるらしいですね。
うん、
でこうやって、メダカは産卵シーズンに春から入るんだけれども、毎日産卵するんですよ。
ああそうなんだ。
メダカってい
や魚よく分かんないな。毎日産むとかいうのが分かんないな。
分かんないでしょ。
毎日卵作るってこと？
そういうこと。
鶏も毎日産むじゃん。
そうだね。
あいつもよく分かんないよね。
確かにけど同じ魚でも鮭は違うじゃん。
ああそうだね。
1回産卵したら、ね、もうあと2週間ぐらい経ったら死んじゃうっていう。
一斉に産むもんね。
うん、そう感じなんだけど、メダカの場合は毎日数十個とかの単位で、うん、数個から数十個か産卵をします。
数も多いんだ。
多い。
へえ。
もう最高クラスだと年間で、これ研究によると3099個卵を産んだことが確認されている。
年間3000なんて。
3099個、
結構だね。
結構だよね。でこれまた研究者の人全部数えたんだよね。
すごいね。
すごいよね。
その卵っていうのは、うん、鮭と一緒で産んだ後にオスが精子をかけるみたいな、う
んうん、そんな感じ。
体外受精なのかな。
あ、体外受精。
なるほど。
けどちょっとこの産卵行動も面白いので、うん、後ほど出てきます。
はい。
まあ、野生の環境だと、これあくまであの飼ってる環境、人によって飼育されてる環境のお話なんだよね。3099個も卵を産むっていうのは。そう、1000個2000個も全然珍しくないといろんな本に書いてはあるんだけど、野生環境だと多少減少するみたいで。
減少するんだ。
減ります。やっぱ栄養状態がよろしくないので。野生のメダカの場合は5月から7月ぐらいが産卵期で、産卵数もずっと少ない。飼育してる状態だと3月から9月までが産卵期で、下手すると毎日産む。この間
すごいね。
すごいよね。どこ、体のどこにそんなに卵があるんだって。いや不思議だわ。思うでしょ。あのなんかイメージでも喋るけれど、あんまり難しい話にするわけにもいかないので、うん、なんと言ったらいいのか、マシンガンみたいな感じで。
わかりにく。
卵を産むじゃん。
ポンポンポンってこと。
そういうこと。卵産んだらその日の夜に新しい卵がまた生産されるんだよね。
すごいね。
卵母細胞っていう卵の元になる細胞がどんどん卵に変わっていくんだけど、卵出します。夜に卵母細胞から卵が作られます。また朝に産卵します。また夜卵母細胞から卵が作られますっていう感じで、マシンガンみたいにどんどん装填されていく。
不思議だわ。
感じです。でこれ産卵するときなんだけど、オスがねちょっと形が変わるんだよね、この産卵シーズン。
あ、どういうこと？それは婚姻色プラスアルファで形も変わるってこと？
そうなんです、そうなんです。あの背びれと尾びれに、もう人の目で見てもわからないんだけど、
いや絶対そうだわ。
そう、背びれと尾びれ、あ、じゃないや、背びれとあと尻びれ、うん、お腹の下の方にあるヒレの表面にちょっとだけトゲトゲが出てくるんだよね。
いや、わからん、わからん。
イメージとしてはあのマジックテープ、マジックテープのあの硬い部分をイメージしてほしいんだけど、はいはい、ああいうこうつぶつぶみたいなのが
ビリビリビリってやつですね。
そうです、そうです、浮かび上がってくる。でこの、突起を使って、この出っ張りを使って横に並んだメスのメダカを、背びれとそれからお腹側の尻びれで挟むんですよ、うん、横から抱きかかえるようにして産卵をする。
なるほど、なるほど。
からちょっと手が込んでるなって思った、サケとかと比べて。そうやって体外受精をします。でそうやってこう繁殖行動を取った後、
うん、
その場に、サケの場合はその場に卵を産むじゃん。
そうだね。
川底に、まあ、たくさん卵が産みつけられるんだけど、メダカの場合はちょっと違ってて、あのメスのメダカのお腹周りにちょっとくっついた形でメスのメダカ卵を抱えたまま泳ぐんだよね。
え？
ちょっとの間。
あ、そうなんだ。それは受精した後の卵を。
受精した後の卵を
くっつくんだ。
くっつくの。お腹にちょっとくっついてる状態で泳ぐ。
へえ。
で泳いでちょっと移動して、であの水草とかにその卵をなすりつけるようにくっつけて産卵完了っていう感じなんですよね。
なるほど。
こういう風にしてメダカはあの産卵シーズンを毎日過ごしていきます、うん、ちょっとこの卵がまた面白いので後ほど出てきます、
はい、
そうこうしていると秋になってきて産卵シーズン終了。 で冬の冬眠に備えて体内にどんどん脂肪を蓄えていかなきゃいけないので、うんうんうん、まあ、どんどんご飯を食べていくんだけれども、寒くなってくると少しずつまた動きが鈍くなっていく。そうしてると水田が収穫シーズンに入るので、慌ててメダカは用水路に脱出します。
うん、戻っていくんですね。
そうなんです、そうなんです。あ、ちなみにね、メダカの卵は産んだ後だいたい10日ぐらいで孵化する。
あ、早いんだ。まあ、分かんない、魚に早いかどうか分かんないわ。
まあ、でも早いと思う。早いよね。うん、だからメダカが田んぼの中で卵を産むじゃん。その後すぐ、まあ、田んぼから水が、まあ、出ていっちゃって卵が干からびるかって言ったら、そういうことはなくって、もうすぐ孵化して泳いで脱出できちゃう。
なるほど、
ね、っていう感じなんだよね。
はい、
そんな風にして、産卵時シーズンとそれから冬に向けた準備を行いまして、その準備が行ったら、うん、まあ、用水路に脱出した後落ち葉の下に潜り込んで冬眠。だいたい水温、水の温度が3度以下になると冬眠するらしい。
冬眠ってのがよく分かんないな。寝るんだね。
寝る、あと代謝を極限まで
落とす。極限まで落とせるんだ。
そうそうそう、さっき季節によってメダカは色の見え方が違うよっていう話をしたけど、うんうんうん、それまさにそのお話で、もう細胞の活動を停止させるっていう勢いで、エネルギーを節約するみたいです。
ちなみにメダカは冬を越せ、うん、何回ぐらい越せるのかな、何年ぐらい生きるのかな。
野生の環境だと1回。
ああ、そうなんだ。
そうなので、夏の間、産卵された後10日後にメダカは生まれます。
はいはい。
で、夏のうち3ヶ月経ったらもう大人サイズになるので、
そうだよね。
はい。夏のうちにメダカは大人サイズになりまして、秋になったら用水路に1回逃げて冬を越します、うんうん、で、春になったらいよいよ産卵シーズンがやってくるので、毎日のように産卵を頑張ろうとします。まあ、だいたい野生だったら5月から7月、うんうん、で、そうやって産卵が終わったら、次の冬はもう越せずに死ぬっていうことが多い。
ね、じゃあ1年目は生まれて成長して、
うんうんうんうん、
なんとなく冬眠して、
そうだね、
その後子孫を残してもう死ぬっていう感じですね、
うん、っていうことが多いです。
なるほどね。
ただこれまた飼育環境だと全然変わるんですよ。だいたい
3年、飼育環境だと何人生きるの。
2,3 年生きます。
あ、そうなんだ。
マックス5年生きたっていうのも観察されてる。
へー。
これも確か東大の研究室が5年飼ってるメダカをっていうのも観察されているので、だいぶ栄養状態とか、あと外敵がいるかどうかとか、
はいはい、
そういうストレス関係によっても変わるみたい。
すごいね、うん、自然界だと5倍、5分の1になるんだね。大体
そうだね。猫とかもそうだった気がします。野良猫の寿命は短いっていう話があったので。
あ、そっかそっか。
やっぱ痩せて厳しいっていうことなんだと思う。
いや、厳しいんだわ、
うん、さあ、そうしますと、次、そんな1年を過ごしたメダカの一生の話になるんだけれども、
はい、
まあ、先ほどお伝えしたように寿命は大体1年半、
うん、
まあ、夏に生まれたメダカが成長して冬を越して、で、次の春から秋にかけて産卵して、その後は世代交代を次の代に変わっていくっていう感じだね。この一生をざっといきたいんだけれども、まず卵として生まれます。
はい。
卵として生まれるんだけれども、この卵がちょっと面白くって、この卵ね、ちょっと水より重いらしいです。
なるほど。下にじゃあ沈むってことかな。
そういうこと、そういうこと。ただ沈んで水底についてしまうとカビが生えたりしちゃってメダカの卵が死んじゃうらしいんだよね、はいはいはいはい、なので重いんだけれども水の底にはつきたくないっていうことで、なんか毛糸みたいな縮れた糸が卵から生えてるんだよね。
ああ、じゃあ下つかないようになってんだ。
そうそうそうそうそう。
ドラえもんの足的な、
足的な感じです。
常に浮いてる、ちょっと浮いてる感じなんだね。
ちょっとで、その糸を使って水草に絡まりついて水草からぶら下がる形で。
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう。
じゃあ水草に絡まったやつが下につかないようになってるってこと。
そういうこと、そういうこと。
はいはいはい、はい、イメージしやすい。
そう、水面近くの水草に絡まって、まあ水の底につかないようにして、で、産卵までの10日間を過ごすっていう感じですね、
うん、
この糸のこと転落死っていうんだけど、この転落死っていう絡みつくための糸、サンマも持ってます。サンマの卵にもある。
あ、出た、脱目。
脱目、サンマにあります。
転落死ってどう書くの。死は多分糸だよね。
ね、ちょっとこの点が難しい感じで。
あ、そうなんだ。
糸辺にチリかな、これ。
マジで人生で初めて聞いた。
そうだよね、そうだよね、うん、
転落死。
落はおっしゃる通り絡まるっていう感じで、まあ絡まりつく糸っていう感じで転落死っていうことに、はい、なります。
脱目なんですね、じゃあもう。
ちなみにそのサンマとかの場合は流れ藻ってあったじゃないですか、海藻編で、はい、この流れ藻に転落種を使って卵をくっつけて深い海底に卵が沈んでいくのを防いでいる。
ああ、そうなんだ。
そうらしいよ。
海深いしね。
そうそうそうそうそう、沈んだ時によりシャレにならないから。
確かに確かに。
こういう工夫をしているみたいです。
なるほど。
でこのメダカの卵、乾燥にもある程度耐性があるみたいで、
田んぼが干上がっちゃうから適応なのかな。
もっと古い時代のあのほら氾濫してどこに流れ着くかわからないじゃん。そう、そういう状況にも適応してるっていうことなんだと思う。
そうか。でまた雨来たら戻れるもんね。
そういうこと、そういうこと、
はいはいはい、
なんか雨季と寒季がある場所をイメージしたらすごい分かりやすいんじゃないかなと思います、
うん、
でこれ水中でなくても、まあ、湿っていた場合は死ぬことなく孵化まで行くことができるっていう結構強い卵。
強いね。
だよね。そう、水の中になくてもいいんだ必ずしもっていう感じなんだけれども、はい、なんだけれどもこのメダカの卵に天敵がいるんですよ。
え、誰だろう。
メダカです。
いやいや人間みたいだな。
そうだね。
その言い回しが人間みたいだな。
あのメダカの卵ってメダカが食べるんだよね。
あ、そうなんだ。同じ種類のメダカがってこと。
同じ種類のメダカ。
あ、
なんなら事実上の共食いというか。
そうだよね。
そう、自分が
産んだ卵食べるの。
食べちゃう。
マジで。
そう。
それどうなんだろうね。意味ないように思っちゃうけどね。
まあでも卵たくさん産むからエネルギーが足りなくなっちゃうのかなってっていうところはあるんだけど。
いやいや、本末って
分かんないです。ここについては正直。
え、でもそういうやつ多分いるわ他にも。
いや、いると思うよ。
いや、めちゃめちゃ本末転倒だと思うけどね。
うん。そう、逆にね、あの対照的なのがマグロで、
はい、
さっきあの水に沈んでしまう水よりも重い卵 で、うん、で転落し糸を使っていろんなものに絡みつかせるっていう話をしたけれども、マグロの卵は水より軽くて浮くらしい。
あ、そうなんだ。
そうそう、だからマグロの場合はあの海流にバーッと卵をばらまいて。
あ、じゃあ海の上のプカプカしてるってこと。
そうそうそうそうそうそう。
マジで。
網を張ったらマグロの稚魚とか捕まえられるらしいよ、場所によっては。
卵も捕まえられるね。
卵も捕まえられるらしいです。なんか卵もいろいろだと思うので、そのうちね卵編っていうことで。
いや、めちゃめちゃ面白いわ。
まとめてやりたいなって。
いや、やりましょう、う
ん、面白いと思う、はいはい。ということで、メダカはこうやって親メダカっていう天敵からなんとかやり過ごしながら。
いや、複雑な家庭環境だね。
そうだね。
怖っ。
非常に厳しいよね。
難しいわ。
うん。ここで孵化どうやったら生まれるかなんだけれども、あのここでもね、やっぱ鮭編と同じ魚だから似てきます、うん、
はい、
あの積算温度っていう概念が出てきます。
鮭編でね、はい、480度、
うんうんうん、
10度の温度で48日間経つと生まれて、
そうですそうです。
8度だったら60日かかるってやつですよね。
そう、積算温度っていうのはあの水温×日数、これが一定の値になると、孵化するよっていうことなんだけれども。
メダカ10日だからさ、
うん、
あでも水温高そうだね。
メダカはね、積算温度が250っていうことなので、
25度で10日間。
そう、そういうこと、そういうこと。25度で10日間で、
水温やっぱ高めだね。
うん、まあ、春から夏にかけて産卵をするから、下手したらもっと水温高かったりもするだろうなっていう感じだね、はいはい、でこうやってこう無事にメダカの卵が孵化して赤ちゃんメダカになります、
はい、
お腹にはあの栄養の袋として卵黄っていう、まあ、エネルギー部分がくっついている。
いや、それ知ってる卵黄だよね。
知ってる卵黄。
そうだよね。
そうそうそうそうそうそうそう、
鶏卵の。
あ、そうです。
そうだね、つくねにつけて食べるやつだよね。
漢字も全く一緒。
あ、そうなんだ。そこ卵黄っていうんだね。
だからまあこれあの語弊があるかもしれないけど、うん、鳥の場合は卵黄を使い果たしてヒナとして飼える、魚の場合は卵黄をくっつけたまんま孵化するっていう。
見たことあるわ。あの鮭の稚魚とかもさ、
そうそうそうそうそうそう、
体にさ袋つけてるもんね。
そういうこと、そういうこと。
あ、じゃあメダカも同じってことですね。
あれが卵黄です。
なるほど。
なんかそういう解釈で間違ってはいないんじゃないかなと思うところですね、うん、
はい。
でこうしてメダカ、まあ、無事に帰るんだけれど も、まあ、もう周りはもうね、野生の環境、自然の環境なので敵だらけです。
そうだよね。
天敵だらけ。
親も敵だしね。
あの最大の天敵がメダカです、
うん、また
親メダカは稚魚も食べてしまいます。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
それなんでって言ったらまた卵でエネルギーを使ってしまうからかもしれない
かなって思うけど
なんかあれだね、ストレスでマッサージ行って、うんうん、まためっちゃ働いてみたいな。
そうだね。
なんかもう終わらない、
無理がたたってっていう感じ
で、ね、っていう感じかもしれないですねはい。
でもまあそうやってね、7000万年これやってきているので、
まあだからね、残ってるってことはね、
そうそうそうそう、
いいんだよね。それで
7000万回やってきてるってことだから、メダカの仲間たちで言ったら、
うん、そうだよね、そうだよね、
うん。でこうやってあのプランクトンを食べながら3ヶ月で大人サイズにまで大きくなっていきます、
はい。
で、あの冬眠した後1年後の春、うん、次の年の春にいよいよ産卵期を迎えます。
はい、
あのちょっと前に話したようにヒレの表面が少しだけギザギザと盛り上がるようになって、
分かんないやつです、
ね、見たことないやつ、ちょっとだけ引っかかりやすいような形になります。で、あのオスのメダカはメスのメダカにアピールもしていきます、うん、で結構メスのメダカオスのメダカを振ったりする、
あ
興味がないみたいな動きをしたりする。
挙動で分かるんだろうね、メダカ飼ってる人はね、
みたいだ ね、うん、そうしこうしているうちにそのペアになった場合はペアになったメス目のメダカの横にオスのメダカが並んで、うん、で背びれとあと尻びれお腹の下側のヒレで挟んで抱えるようにして産卵行動をしますっていう感じですね、はい、で生まれた卵はまあ少しの間だけメスのメダカのお腹にくっついてあるいはぶら下がっていたりする、うん、これを結構水深の浅いところに生えている海藻あじゃないや水草にくっつけて産卵は完了っていう、
うん、なるほど、
そんな感じですね、まあ、ちなみにその浅めっていうのが結構大事みたいで、浅めの部分に産むっていうのが大事みたいで、一つはやっぱり天敵のリスクが低い、
うん、それめちゃめちゃ今後も出てきそうだね。
そうだね、
浅いところにいる魚でね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
確かに出てくると思う。あとはあの温度が高い浅い場所の方が、あ、そうか、
表面の方が、
そうそうそうそう、
お風呂そうだわ、
そうだよね、だから積算温度が、うん、まあどんどん短くなっていくので、まあ孵化するまでの時間が短く済みやすい。
250度、
そうです、
250度で25度で10日間だったら生まれる。
そうです、そうです、なので温度が高い方がいいっていう感じだよね。
125度だったらさ理論上2日で生まれるってこと
それタンパク質固まるから無理だな
そうか。
で、あとはあのこれはちょっとよくわからなかったんだけど、どうも水面の方が酸素濃度が高いらしいです、水って。あ、
そうなんだ。
そう、はい、これはそうなんだって僕もなってたんだけど、うん、まあ、空気中の酸素と直接触れ合っている水方のが水面だからか、
溶けんだろうね、
溶けてるんだと思う。あとはあの卵自体にも若干の乾燥に対する耐性があるから、うん、まあ、比較的水面に産んで大丈夫っていう、はい、ことらしいです。これ最後にあえてよく分かってないところについて喋ろうと思います、はい、このメダカの一生の中でっていうのが、あの空飛ぶメダカっていう説があるんですよね。
え、あ、それあれだわ、イカでも書いてた。
あ、イカはね実際飛ぶよね。
イカ飛ぶよね、
うん、
そういうことじゃないの
ではなくって、これあのこれは一旦ちょっと別の魚の話になっちゃうんだけど、うん、鯉の、まあ、卵って、結構強い卵で、例えばあの他の川に接していない湖でなぜか鯉がいるっていうことが、
あ、そういう強さね、
観察されたりしているんですよね。でこれなんでかっていうのを調べた実験があるんだけれど、うん、この結構丈夫な、まあ、卵の膜、卵膜っていうものが結構強い、
はいはい、
鯉の卵なんだけれども、この卵をカモに食べさせてみた実験があったらしいんですよ、
うん、
すると、まあ、うんちで出てくるじゃん卵が、
うん、
大体の卵は死んじゃうんだけど 0.2% の割合で卵が生き残って孵化までいくらしいんですよ。
ああ、なるほどね。で鳥に自分の卵を食べさせて、
うんうん、そうそうそう、
それで拡大域を広げていくっていう。
そう、
それ結構あるよね、魚で ね聞いたりする、聞いたりする。
あ、でもね、あの植物だったらよく聞いたことある人が多いと思うけど、うん、魚でそういうイメージ持ってる人は少ないんじゃないかなって。
閉ざされた湖とかに、うんうん、なぜか魚がいるっていう、
そうそうそう、
誰が持ってきたんっていうのは、うん、そうそうそう、鳥がね、
あるよね、
卵を運んで湖ので
う
んちして、
そうそうそうそう
っていうパターンですね。
でその点メダカって水草に卵を産みつけるんですよね、
うん、
なので水草に卵を産みつけます、カモとか水鳥がやってきて水草ごとちょっとかじったりして、うん、お腹の中に卵を入れます、それで分布が広がるっていう可能性もないんじゃないのかもしれない。なぜかというとメダカの卵にもこの卵膜っていう頑丈な膜っていうものが備わっているからなんだよね、うん、もしかしたらこれまだ論文とかも全然なかった情報なかったお話だから完全仮説になっちゃうんだけれども、そうやってこう分布を広げるメダカっていうのもいるのかもしれないです。
いや、全然いると思いますよ。
ちょっとこれね、誰か新しい研究内容が出てきたらぜひ教えてほしいなっていうところでした。
最近その分布が広がっていく話は結構出てる、うんうんうん、あ、七節とかも最近出てた。
お、何それ。
昆虫も食べられて、うん、あの生息範囲を広げていくっていう。
あ、あえて食べられてね。
そうそう、
へえ、
まあ、なんか食べられることも織り込み済みみたいな、
うんうんうんうん、
っていう話とか最近出てますね。
ということで、あのメダカはどんな暮らしをしているのか、1日と1年とそれから一生について話してまいりました。次回はあのメダカと人類、特に日本人についてその関わりがまたちょっと深かったので、はい、これについて話していこうかなと思います。
はい、
ありがとうございました。
面白かった。ありがとうございます。